ケンちゃんのドコナメコミュニティ、今週のゲストは前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。中谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日のテーマはイラク復興支援特別措置法の意義目的はです。中谷さんは衆議院で、イラク問題特別委員会の筆頭理事を務められていました。報道では反対賛成の声が交錯し、今一つ法制定の意味が理解できていません。また自衛隊はイラクでどのような活動をされるんでしょうか。また日本は国際社会でどのような評価を受けられるんでしょうか。イラク復興特別支援法の成立に尽力された中谷さんですが、今一度その意義目的を説明していただきたいと思いますが。
はい、今年の3月にイラクでアメリカとかイギリスのですね、制裁が行われたわけですけれども、日本は武力行使が憲法で禁止されていますので、戦争には参加しません。でもその後の復興とか国づくり、またイラク人に対する救援というのはできるはずであるんで、この10年間の国連の制裁でかなりイラクの国の人たちが非常に貧しくて厳しい立場にありますので、新しい国づくりに少しでも役に立つために、日本ができることはないのかどうか、そういう観点で、国会で質疑がされまして、成立をしたわけでございます。
実際にですね、中谷さんはイラクを最近視察されたそうなんですけども、現地の様子ですね、
はい、
それから社会的にイラクの、行政機能なんかは回復されてですね、復興している様子はあるんでしょうか。
はい、今年の5月にもイラクの南部に行ったんですが、今回はバグダッド市内に行きました。非常に暑くてですね、気温が50度、ドライヤーを体にこうそのまま浴びているようなところですし、またまさに砂嵐でですね、非常にこう日本と違いますね。でそういう砂漠の真ん中にこのチグリス・ユーフラテス川の恵みで、繁栄したところで、食料は十分あるんですね。で戦争が終わったというと、日本も戦争で負けたときに焼け野原になって、国民も非常に貧困で苦労したんですけれども、そういうイメージではなくて、戦争の被害というのはそんなに目立たない、ピンポイントでその政府とか軍の施設は破壊されてましたけれども、一般の市民のところにはそんなに被害がなくて、非常にその戦いというものも変わってきてましたけれども、市内の様子は空港もそうですけれども、完全に米軍がですね管理して、市内では米軍の戦車とか装甲車、また検問所が身につく厳戒態勢になっていました。非常に市民で一番の問題は雇用がないということで、現金の収入がないんで、ほとんど無職状態でですね、生活してますので、かなり生活も困っている様子だし、電力が、耐えております。こういう放送局も今なければ、家庭内で、冷暖房もないし、病院なんかも、電気が通らないから、医療機器が動かないんですね。ですから子どもさんとか重症患者の治療もままならない状態であってですね、やっぱり国際社会が助けてあげなければいけないなというようなことを感じましたけど、
はい、やはりそこら辺りの社会基盤というかインフラ、特に電力関係ですね、
はい、
そういったものがちょっと風速しているから、ちょっと市民生活に大きな影響があるということはよくお話で分かったんですけども、ただ心配しているのはですね、日本国を代表して自衛隊の方が行かれることになったんですけども、そこの安全とかですね、それからあとアメリカ、イギリス以外に何カ国ぐらいの国の方々が支援にですね来ているのか、そのあたりはどうなっているんでしょうか。
はい、日本は世界一治安にしてもですね、安全なところなんですけれども、イラクの場合はそういう社会秩序がまだ確立されてないと、警察がほとんどまだいないんですね。ですから市内は交通渋滞で、歩道を車が走ってて途中で割り込んでくるといった こととか、逆走してくるとかですね、全然そういう警察のコントロールもできてないということですので、まあ、何が起こるかわからないという状況はありますけれども、我々がいた間においては、そういう身の危険を感じるとかですね、これは危ないぞというのはいつでもなかったですね。
はい。ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今日のゲストは、前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。イラク復興、支援特別措置法というのが、施行される方になるんですけども、これは特別措置法というふうになってますから、期間がやばい決められてるんでしょうかね。時限立法のようなものですか。
4年間という限定で、作られた法律です。
はい。それと従来の PKO 支援法とかテロ対策法による海外での自衛隊のですね、支援活動もされてきましたけれども、それとの大きな違いというのは特にあるんでしょうか。
基本的には変わりません。日本は武力行使をしませんので、戦闘が行われている地域で、戦闘をしないということは基本に書かれています。それ以外の地域で後方支援や人道支援ですね、こういうものをやりますけれども、基本的にはイラクの戦争というものは終わってます。一部フセインの残党とかですね、テロはありますけれども、それは犯罪も含めて、治安の状況が悪いということで、戦争に参加するということではなくて、この範囲内で決められた人道支援などができるところがあればやっていこうということで実施をします。
中谷さんたちは8月にですね、実際に視察に行かれて、その後直後に政府のですね、調査団なんかもイラクの方の国内視察したと思うんですけども、実際に自衛隊の方がイラクにですね、派遣される時期ですよね、それはいつ頃なんでしょうか。来年だという話も聞いたんですけども、
はい、これはやはり総理大臣が最終的に責任を負いますけれども、送り出す以上は国民の合意を得てですね、しっかりした形で、イラクの人に喜んでもらう、そして隊員も心配なく行ってもらうためには何をするのかということで、よく現地を調査しなければなりませんし、日本は専守防衛という観点で自衛隊が作ってですね、こういう湾岸地域といった砂漠のところで行動をするようにできてないんですね。したがってそこで、きちんと行動できるように、言葉や民族習慣、文化、また砂嵐が来ても大丈夫なようにですね、いろいろとこう準備をして、派遣をしなければなりませんが、しかし今でもドイツとか、ドイツじゃなくてカナダとかポーランドとかイタリアとか韓国とか、世界の20カ国ぐらいの国がこの地域に人道支援で派遣しておりますので、それに加えて日本の NGO もですね、実際個人で20歳ぐらいの若者がイラクの人々に薬を配ったり、学校で使う教科書を配ったりですね、またペルシャ絨毯を作る工場で、産業を起こそうとしたり、本当に個人的に身の危険を押して行ってますが、そういった人助け、また地域の復興のために、何ができるかという気持ちを持ってですね、きちんとした対応ができるように送り出すべきだと思ってます。
そしたら世論の一部にあるような、その断じてその、イラクに、自衛隊が行くことはですね、戦争につながることだというふうな懸念は全くそんなことはないんだという、
日本人はもう誰しも戦争はゴリゴリですし、他国に対して迷惑なかけるような国でもないし、総理も防衛庁長官もそうですけれども、そういうことは絶対ないという範囲で貢献をするわけであって、状況を見てこれは危ないぞという時にはもう引き上げてくるという決断もするわけですから、もう戦争をするとかですね、そういう気持ちは全くないですね。
あと最後ですけど、国連の動きですよね、そのあたりはまとまってある程度支援活動になりつつあるんですか。
うん、これは今回国連で意見が分かれましたね。ドイツとフランスは最初から反対をしましたけれども、まあ、しかし実際終わってしまうと国連の方もイラク復興ということで決議をして、国連 の、 デメロさんというですね代表が言ってて、まあ、イラクの復興支援や救済というところにおいて国連の活動もやっておりました、まあ、こういう観点で国連の方もイラクの復興という点で動きをしておりますので、まあ、日本としてもこういう協力についてはしっかりしなきゃいけないなという気持ちがします。あります。
はい、今日はイラク復興支援特別措置法の意義目的はということで、中谷元さんにお話を伺いました。中谷さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。